はい、それではエステル記の4章を開いてください。エステル記の4章ですね。今日は6章まで、学びます。ここでのテーマはこの時のためにです。4章の14節に、もしかするとこの時のためであるかもしれないというモルデカイがエステルに話した言葉があります。ここから、このメッセージのテーマが、見つけることができます。それでは、この4章から6章ですけれども、前回までの学びを思い出してください。ハマンという男が、ペルシアの王の次に、地位が高い、この位があるものとなったわけなんですね。このハマンにひれ伏していくわけですけれども、家臣たちがひれ伏していくわけですが、たった一人ひれ伏さなかった人がいた。それがモルデカイでした。で、それを見て腹を立てたハマンは、モルデカイを殺すことだけではなく、ユダヤ人を根絶やしにする、全員を殺すという企みを持ったんですね。それで王を、騙した。わけなんです。この法令を作るよりですね、この王に逆らう民族がいるから、その法令を作ってくださいということで、この王はですね、指輪を渡してですね、そして押されました。それでその手紙がもうペルシャ中に送られていったわけなんですけれども、特にシュシャンの城ですね、この王様がいるところでは、もう本当大混乱が起こってですね、もう大変になったわけなんです。で、3章が終わりました。4章をご覧ください。モルデカイはなされたすべてのことを知った。すると、モルデカイは着物を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、大声でひどく わめき叫びながら町の真ん中に出て行き、王の門の前まで来た。誰も荒布をまとったままでは王の門に入ることができなかったからであると。モルデカイは、このパフォーマンスを行ったわけですけれども、これはですね、ユダヤ人が当時はよく行った、この行動ですね。着物を引き裂く。覚えてますか？イエス様がご自分が神の子であり、メシアであるということを大祭司の前で話したら、その大祭司が、着物を引き裂きましたよね。それと同じです。もうこの感情がこう爆発することをですね、こうやって引き裂くことによって表すわけです。パウロもこれを行いましたね。バルナバと一緒に、この宣教を活動を行っているときにですね、自分たちが拝まれようとしたときに着物を引き裂きました。で、荒布をまとい、灰をかぶったと。ありますが、これは悲しむ、自分を癒しめることによって悲しんだり、また悔い改めたりですね、そのような状態に自分をするときになっているときに、このようなパフォーマンスを行ったわけですね。大声でひどくわめき叫びですから、もう本当に街中に聞こえるようにモルデカイは叫びました。で、王の門のところまで来たんだけども、入ることはできなかったとあります。モルデカイは王の門の中で、門のところで、この王の仕事をしていた役人だったわけですね。でも入ることはできなかった。なぜかと言ったら、そういう荒布をまとっているというのは癒しめている姿なんですね。で、その姿でですね、その王のところに、王の王宮のところに入ることはできないわけなんですね。で、3節をご覧ください。王の命令とその法令が届いたどの州においても、ユダヤ人のうちに大きな悲しみと断食と泣き声と嘆きとが起こり、多くの者は荒布を着て灰の上に座った。モルデカイだけが泣いたり嘆いたりしたのではなく、ユダヤ人ですね、法令が届いたどの州においてもユダヤ人が同じことを行っていたわけなんです。これをですね、単純に、民族が 自分たちが滅ぼされるっていうことを悲しんでいるとだけ受け止めたら、まあ、片手落ちというか半分しか理解できないんですね。というのはこのエステル記というのはもう聖書全体の中でこの見ていく必要がありますけれども、ユダヤ人は他の国民の中から選び分かたれた民ですね。神ご自身の所有の民です。この民が根絶やしにされるということは、神様がその選んだその選びが無効であるということを表すに他ならないわけです。もし、ユダヤ人がこの世からいなくなってしまったらば、神様がユダヤ人に約束してくださっていること、特にこのイスラエルの子孫からメシア、救世主が現れるということ、これができなくなってしまうわけです。無駄に、そういうふうに神様約束したことがもう無効になってしまうわけです。で、これを行おうとしている人物が、霊的な存在ですね。この天的な存在。それが悪魔なわけですね。悪魔は何とかして神様の皆を汚す。神様のやろうとしていることを台無しにしようとしているわけなんです。だからユダヤ人は、ユダヤ民族は、もうその民族の初めの時から、そういう絶滅の危機、根絶やしにされる危機を受けてきました。そして現在でも、まあそのイエス様がお生まれになって十字架につけられ、蘇られ、昇天された後でも、ユダヤ人は迫害され、虐殺され、そして大きな圧力を受け、で、最近ではホロコーストという、本当に、最終解決をしよう。つまりユダヤ問題をなくそうとする、そのナチスの仕業が、あったわけです。まあ、現在はイスラムの反ユダヤ主義が最もこう強いものとしてあるわけですが、もしユダヤ人がいなくなったら、神様が終わりの時にイエス様が戻って来られる、イエス様の再臨の時にイスラエルが救われるよ。イエス様ご自身も言われました。このブドウ酒を、ね、主の皆を褒むべきかなというふうに言うまでは飲むことはないであろうというところが、確かマタイの23章ですねの最後のところに、このユダヤ人指導者にあなた方に告げます。祝福あれ主の皆によって来られる方にと、あなた方が言うときまであなた方は今後決して私を見ることはありません。すみません、ブドウ酒ではなくここでは私を見ることはありませんと。つまり、主の皆を褒むべきかなと、イエス様がメシアであるというふうに認める時が来るんだということを、この神様は、聖書を通しておっしゃってるわけなんです。で、これも無効にしようと悪魔は躍起になってるわけですね。ですから今ここでエステル記に書かれているユダヤ人が嘆いているというのは、民族がなくなるということだけでなくて、神様のご計画がその通りにならないという危機なわけですね。ですからこれは神様のストーリーなわけなんです。これから神様がこのハマンの企みを逆転させて、あらゆる状況を用いてユダヤ民族を生きながらえさせる、生き残らさせることを行っていきます。で、4節をご覧ください。その時、エステルの侍女たちとその宦官たちが入ってきて、彼女にこのことを告げたので、王妃はひどく悲しみ、モルデカイに着物を送って、それを着させ、荒野を脱がせようとしたが、彼はそれを受け取らなかった。ユダヤ人たち、一般のユダヤ人たちは、その法令が、その文書として届いて、知らされていますから、嘆いていますけれども、 エステルは王宮の中にいますから、この知らせは届いていないわけなんです。だからモルデカイがなんで荒野を着て わめき叫んでいるのかがわからなかったんですね。で、これ脱がせようと思ったけれども、モルデカイは受け取りませんでした。で、5節、そこでエステルは王の宦官の一人で、王が彼女に仕えさせるために任命していたハタクを呼び寄せ、モルデカイのところへ行って、これはどういうわけか、また何のためかと聞いてくるように命じた。モルデカイは受け取らなかった、まあ、そのことによってですね、何かメッセージを伝えようとしたんでしょうね。で、エステルはこれはその受け取らなかったこのモルデカイの姿を見て、モルデカイの反応を見てですね、ただことではないと、何かがあると、何のためかと聞いてきなさいというふうにハタクに命じました。それでハタクは王の門の前の町の広場にいるモルデカイのところに出て行った。で、これでコミュニケーションラインが出来上がりました。ちょうど電話みたいなもんですね。ハタク、E メールみたいなもんですよ。ハタクがその役目を果たすわけですが、まず、マッチの広場にいるモルデカイのところに行きました。で、モルデカイは自分の身に起こったことを全部彼に告げ、ハマンがユダヤ人を滅ぼすために王の金庫に納めると約束した正確な金額をも告げた。すべての情報がモルデカイの耳に入っていたわけですね。モルデカイはまたユダヤ人を滅ぼすためにシュシャンで発布された法令の文書の写しをハタクに渡し、それをエステルに見せて事情を知らせてくれと言い、また彼女が王のところに行って自分の民族のために王に憐れみを求めるように彼女に言いつけてくれと頼んだ。詳細に伝えた理由はですね、今ここでモルデカイが王に憐れみを求めるように、自分の民族、つまりこの彼女はユダヤ人ですね、ユダヤ人のために王に憐れみを求めるように彼女に言いつけてくれと頼んだわけです。で、エステルの反応が、次の応答がこの9節に書いてあります。ハタクは帰ってきてモルデカイの伝言をエステルに伝えた。するとエステルはハタクに命じてモルデカイにこう伝えさせた。王の家臣も王の諸州の民族も皆、男でも女でも誰でも召されないで内庭に入り、王のところに行く者は死刑に処せられるという一つの法令があることを知っております。しかし王がその者に金の尺を差し伸ばせば、その者は行きます。でも私はこの30日間まだ王のところへ行くようにと召されていません。エステルは自分の命がその憐れみを求めることによって危うくなる、命を取られるかもしれない、召されないでいったらその死刑というその責任、死刑という結果を自分の身に招くということをここで話しています。王妃、まあ、妻ですね、王の。けれどもですね、昔の王様というのは、まあ、こういう感じでしたね。この王妃というのは、まあ、本当に王と、この、なんか、今の私たちのような夫婦関係では全然ないわけなんですけれども、王妃でさえもですね、無理なんです。ただ、唯一、本当に王が、いいよと、これ許すよと、いうふうに、この尺、これは王の権威を表すものですね。これを出せば生きることはできる。というふうにエステルは話しています。それで彼がエステルの言葉をモルデカイに伝えると、モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの国に来たのは もしかするとこの時のためであるかもしれない。このモルデカイのこの13節と14節の言葉、本当にこの重要な神様の真理を含んだ言葉になっていて、信仰の言葉であり、また予言の言葉でもあります。モルデカイは急にこういうにビビッと示されたっていうことではないと思うんですよね。こう自分が悲しんでいる中で、そしてこのエステルとのこの会話、伝達ですか、この通信を行っている中でですね、神様がこのようにモルデカイにこういう思いを与えたわけなんですけれども、とっても重要なことがここに書かれています。で、この要点をですね、列挙しながら、この話、この重要なことをですね、話してみたいと思いますが、一番目は、モルデカイは、エステルが人間的に心配をしている。肉的になっている。ということを指摘しています。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならないと。モルデカイはさっきエステルの時に自分の民族のために王に憐れみを求める。彼女もユダヤ人なんですね。で、彼女は王様に殺されるかもしれないと。王様にから死刑の判決が、もうその場で殺されるかもしれない。と心配しているんですが、もし、この法令が発布されたら、彼女も命を取られるわけです。ですから非常にこの近視眼的な見方をしているよと。ユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならないというふうに警告をしているわけなんですね。現実を今見させているわけなんです。そして第二に、ここが素晴らしいですが、あなたがこのような時に沈黙を守るなら別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころうと。ここでモルデカイがですね、神様はユダヤ人を救われるんだという信仰を持っていました。なぜならばこれは神様の約束なんだと。神様がかつてアブラハムに、あなたによって、あなたは大きな国民となり、あなたによってすべての民族が祝福されよう。また、モーセを通して神様は、あなた方は宝の民になる。祭司なんだ。ということを、この神様は約束してくださっていたいるわけなんですね。その約束を神様が無効にするようなことは決してなさらない。神が神であり続ける限り、そんなことは絶対にない。だから、必ず、助けは起こるんだということを言っています。そして第三に、エステルが沈黙を保ったらエステルとその家族が滅びるよということをモルデカイが警告をしています。約束は必ず起こります。エステルは実は必要ではないわけなんです。神様は何でも用いることがお出来になります。どんな人も、いや人でなくて石でさえも補佐のと叫ぶでしょうとイエス様があのパリサイ人に話しまして、おっしゃいましたよね。どんなものも用いて神様はご自分の技をなさいます。だから、エステルは本質的には必要はないわけなんです。でもなんで今、エステルにモルデカイはこのようにあなたが関わらなければいけないんだよと言ってるのかと言いますと、この神様の救いの技にエステルが器として用いられるその恵みに預かるためなんだということです。神様の技を知るためにご自分の愛する者たちに経験してもらいたい、楽しんでもらいたいと願われて、それで、その、神のしもべたちを用いるわけですね。私たちを用いるわけなんです。 私たちは特に必要とされてないです。けれども神様は必要とするわけなんです。なぜかと言ったら、神様がご自分のことをされるその技を私たちが見ることができるようになって、神様の素晴らしさを知ることができ、神様を褒めたたえることができるようになるためなわけなんですね。それで、もしその神様の呼びかけに対して応答しなかったら、その技は行われるんですね。自分が応答しないからって言ってなくなるわけじゃないんですよ。自分は本当に必要でないんだから、他の人を神様用いてください。でも自分がその神様の祝福の中、恵みの中から取り残されてしまうんだよということです。だからここで、しかしあなたも、あなたの父の家も滅びよう。で、具体的にちょっと考えてみてください。もしエステルが沈黙を保っていてですね、そして救いが他のところから起こりました。王妃であるエステルがですね、そのユダヤ人を救うという働きの中に関わらなかった。ユダヤ人に対して敵対行為を行っていた。ということになります。で、あとでこれ、次回の学びの時に出てきますけれども、このユダヤ人に敵対しているものはですね、ユダヤ人がですね、自分の命を守るために、この虐殺して殺していいという、この法令が発布されますけれども、その時にもしかしたらエステルとその家族が、その家がですね、父の家が、殺されてしまう、滅んでしまうという危険もあるわけなんですね。とっても大事な法則です。自分を救おうと思っても、神様が言っていることを行わなかったらですね、その自分が大切にしている命を救おうと思っている命までも失われてしまうんですね。イエス様が言われましたね。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。またこうも言われました。というのは、持っている人はさらに与えられる、持たない人は持っていると思われるものまでも取り上げる。自分が持っていると思っているものまでも取り上げられてしまえよということなんです。これとっても大事なことですね。エリシャの話も思い出してください。このシリア軍に取り囲まれて、それで、このサマリアの町はですね、窮乏に陥っていて、大きなインフレが起こっていたんだけれども、エリシャが、明日のうちにはですね、もう豊富に、このものが市場で売られていくということを予言しました。で、この王から使わされてきたものが、そんなことは天が、に窓ができて、もうそんなことは起こらないと言ったんですね。そしたらエリシャが、あなたはそれを見るが、食べることはできないと言ったんですね。で、実際に彼は、その、見たんだけれども、食べずに、踏み倒されて死んでしまったわけなんです。神様はご自分のことを行われます。で、私たちがその神様の、神様が本当に招き入れようとしている、その働きの中に私たちは参加していかなければいけないわけなんですね。そして、4番目に、モルデカイがあなたが王妃の位に着いたのはこの時のためかもしれない。この時点になってモルデカイ自身がですね、ああ、エステルが王妃になったのはユダヤ人の救いのためなんだ、ということが分かったわけです。それまでは全然分からなかった。でもこの一時期の大きな出来事のゆえに、神様がずっと前からエステルをですね、準備しておられた。エステルがこういう救いの器になるために準備してくださっていた、ということです。まあ、この前も学びましたが、本当に神様はですね、私たちのために前もっていろいろな準備をしてくださっています。で、何が起こっているか私たちはその時はわからないけれども、神様は全てのことを用いて、あるご自分の働きのために私たちをこう備えていてくださっている、整えていてくださっているわけですね。それで16節を見てください。あ、15節から見ますか。エステルはモルデカイに返事を送っていった。行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。 3日3晩食べたり飲んだりしないように。私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。エステルは正しく応答しました。エステルはまず、この王の前に出るということがですね、戦いなんだということを認識したんですね。ユダヤ人を集めて私のために断食をしてください。この前の学びの時にも話しましたが、この霊的な言葉があまりほとんど使われてません、聖書の中、このエステル記の中では。神とか、また祈るとかですね、使われてないんですね。だからここでも断食、普通だと祈りと断食なんですね。もう使われてません。おそらく祈ったでしょう。その断食をしてください。で、3日3晩食べたり飲んだりしないように。で、私もそうしますよ。自主たちもそうしますよ。戦いに今から備えるわけです。霊的な戦いです。もう絶対権力のある王の前に行って、そして、王にとってはごく一部の民族ですよね。そのことを、この王妃という立場から話していく。しかも召されてもいないのに話していく。これは大きな、本当に打ち破るような、壁を打ち破っていくような、大きなこの一歩なわけです。戦いなわけです。そこで、祈ってくださいというふうに言ってるんですね。まあ、断食してくださいと言ってるんですが。そして、ユダヤ人をみんな集めて、私だけがそれをするのではなくて、みんな集めてそれを行ってくださいと。で、次女たちも、私の次女たちもそうしました。皆が祈っていく。皆が断食をしていく。これとっても大事ですね。私たちも大きな壁、本当にこの反対勢力に対して私たちが立ち向かっていくときにどうですか？祈りが必要です。兄弟のために絶えず目を覚まして祈っていく必要があります。パウロも何度も何度も私が大胆に語ることができるように祈ってくださいと言いました。そしてペテロがですね、牢屋の中にいられたときも皆が祈って、そしてペテロが牢屋から出ることができるようにと、祈ってったわけなんですね。皆で集まって祈って目を覚まして祈っていく。そして、私たちが本当に戦いの時にはですね、御言葉がとっても大事になりますね。その御言葉をそのまま信じて行っていくという勇気が必要になってきます。そのような霊的武装をしなければいけないということは彼女は分かってました。で、それだけではなく、彼女は死んでもいいですよ。法令に背いても行きます。死ななければいけないなら死なない。いけない。委ねたわけですね。委ねた心が一番強力です。これはですね、文字通り死ぬっていうこともありますけれども、その、私たちはその、いつも何らかの状況の中に入れられるときにですね、心が騒ぎます。けれども、私は神様に全てを委ねます。どうなっても構いません。そしたらどういう状況になってもですね、本当にその神様から言われていることを行っていくことができるわけですね。イエス様のゲッセマネの祈りがその模範です。血が出てくるその祈りを、祈りの戦いをイエス様が行われたがゆえにですね、あの十字架の苦しみをイエス様は、この全うされて、それで父の身元に行くことができたわけです。同じようにエステルが今準備をして、その心備えをしました。そこでモルデカイは出て行ってエステルが彼に命じた通りにした。で、5章です。さて、3日目にエステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王宮の内庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。で、この時点で、 もし王が気に入らなかったら即座に出されてその場で死刑です。王は自分を守るためにですね、その中庭にまで入ってくるもの、それを殺す権威を持っていたわけなんですね。でも2節で王が庭に入っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近づいてその尺の先に触った。王の好意を受けた、この前の学びの時もありましたね、好意を受けたということがあります。王だけではなくて、その宦官ですか、ヘガイですね、この乙女たちのこれを管理しているですね、このヘガイの心にもかなったとか、もう本当に神様がですね働いているわけなんですね。好意を受けました。で、王は彼女に言った。どうした、王妃エステル、何が欲しいのか。王国の半分でもあなたにやれるのだか。国の半分でもあなたにやれるんだかっていう言葉はですね、これ何でも願いを叶えるよっていう、そのまあ王の文句なんですね。言い回しなんですね。新約聖書でもヘロデが、このヘロデアの娘がこの踊ってるのを見てですね、喜んで。お前の望むものなら私の国の半分でも与えようとこう言って、まあ結局、その娘はですね、ヘロデア母親からですね、ヨハネの首というふうに、まあこう言われていましたので、ヨハネの首と言ったわけですけれども、で、実際に、このヨハネの首をですね、この持ってこさせることをしたわけですね。で、エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しください。すぐにユダヤ人のために、このユダヤ人を救ってくれということを言いませんでした。まず宴会にハマンと一緒にお越しくださいと言っています。すると王はハマンをせき立てて、エステルの言ったようにしようと言った。王とハマンはエステルが設けた宴会に出た。その主宴の席上、王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか。それを授けてやろう。何を望んでいるのか。王国の半分でもそれを叶えてやろう。エステルは答えて言った。私が願い望んでいることは、もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしくて、私の願いを許し、その望みを叶えていただけますなら、私が設ける宴会にハマンとご一緒にもう一度お越しください。そうすれば明日、私は王様のおっしゃった通りにします。エステルは再び、留保しました。自分の願いをそのまま言いませんでした。で、なんで言わなかったのか、勇気が出なかったのか、ということではないと思います。彼女に何かはっきりとした思惑があったのか、これもわかりません。でも、もしかしたら彼女はちょうど石橋の上を叩きながら渡るかのようにですね、王様が本当に私の言うことを、願いを叶えてくれるのかどうかということを、こう、見計らっていた。そして、そのタイミングをですね、慎重に待っていた、と思われます。このことで思い出すのは、創世記のヨセフなんですけれども、兄たちがやってきて、で、ヨセフがその兄たちに、その米というかその食料を、この与える、ばったりあったわけですよね。どうしてかしたら彼が管理人ですから、そのエジプトの、糧食の管理をしていたわけですから。その場で自分のことを明かすこともできたわけですけれども、彼はですね、明かさずに、兄がベニヤミンに対して、弟に対してどのように扱うのか、ということを試すために、見届けるためにですね、 そのタイミング、自分であるということをですね、兄に明かすタイミングを見計らってですね、あれだけいろんなことをしたわけなんですね。でとうとうユダ、兄のユダが一人ユダがですね、このベニヤミンを助けてください、私が代わりに奴隷となりますと言った時に、我慢できなくなって自分がヨセフであるということを言いました。同じような感じで今ですね、この時を待っていた可能性がありますね。で、この待っていたことを神様は用いられます。次に王様のおっしゃった通りにしますと言って、7章で、そのことが出てくるわけなんですが、その前にですね、大きなことが起こるんですね。神様が素晴らしいことを行ってくださいますが、9節、5章の9節、ハマンはその日、喜び、上機嫌で出て行った。ところがハマンは、王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず、自分を少しも恐れないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた。しかしハマンは我慢して家に帰り、人をやって友人たちと妻ゼレシュを連れて来させたとありますけれども、モルデカイはですね、このハマンにひれ伏せなかったのでユダヤ人が根絶するという危機に遭っているということを知りながらも、なおも恐れないで立ち上がろうともしなかったっていうんですね。これすごいなと思います。私だったらなんか媚びへつらうようなことをしてしまうんじゃないかなと思うんですけれども、もうこのモルデカイはよくわかっていたわけです。悪に屈してはいけない。そして神様の側につかなければいけない。神以外のものに、この、ひれ伏してはいけない。それで、そのことによって大きな不利なことが起こったとしても、なおもその立場に立ち続ける。少しも恐れずに立ち続ける。これすごい大切ですね。イエス様がこう言われました。ルカの12章の4節から5節ですが、そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。ゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方、神様を恐れなさい。人間を恐れてはいけないよ。ということです。で、ハマは、それでものすごく怒ってですね、そして、友人とゼレシを、妻ゼレシを連れてこさせました。10節、ハマは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の主張や家臣たちの上に自分を昇進させてくれたことなどを全部彼らに話した。そしてハマは言った。しかも、王妃エステルは、王妃が設けた宴会に私の他は誰も王と一緒に来させなかった。明日もまた私を王と一緒に、王妃に招かれている、ね。本当に彼はうぬぼれが強い男です。っていうか哀れですね。うぬぼれが強い以上に彼は心が非常に不安定な人ですね。その富であるとか名声であるとか、人から認められるとか、同意を受けるとか、そういうもので自分を保たせていたわけなんです。で、こういうですね、心の不安定な状態、心理的に不安定な状態、この世に出てくるですね、このヒトラーであるとかですね、またオウム真理教の麻原彰晃でもいいでしょう。おそらくこういう状態なんだったと思います。富、名声、特権、人からよく思われること。これが本当にどういうふうに持てばいいかわからない、そういう不安定な人がですね、のし上がるわけなんです。でもこういう人間の心の弱さが、に対するその処方箋がですね、聖書には明確に書かれてますね。それはイエスの御名を信じる者が、神の子供となる特権が与えられているということです。神の子供っていうのはですね、神様の相続人になるその、この身分が与えられているものということです。 で神様の相続人ですよ。神様すべてのものを持っておられます。全財産どころではありません。この地球、宇宙、すべてを持っておられる。その相続人、キリストとの共同相続人になると、神様は約束されるんですね。霊的な祝福をすべてキリストになって受けていると。エペソ書にも書いてあります。で、この高い地位特権が与えられていることを私たちがですね、信じたらですね、そういう、周りから与えられるですね、この自分を認めてくれるものなんて必要なくなるわけなんですね。でもこのハマンはそういうものがなかったのにですね、なんとかしてこの自分を保たせようとしているわけです。でこのモルデカイがその自分を満足させてくれなかったわけですね。それで13、しかし私が王の門のところに座っているあのユダヤ人モルデカイを見なければならない間はこれらのことは一切私のためにはならないと言っています。すると彼の妻ゼレシュとそのすべての友人たちは彼に言った。高さ50キュビットの柱を立てさせ、明日の朝王に話してモルデカイをそれにかけ、それから王と一緒に喜んでその宴会においでなさい。この進言はハマンの気に入ったので彼はその柱を立てさせた。すっごいことをさせますね。このゼレシュもすごいですけども、この喜んでいるこのハマスもすごいですね。50キュビット、だいたい20メートルくらいです。でこの柱ですけども、串刺しする柱であると、聖書辞典を見たら書いてありました。で、ここまでですね、彼の像はですね、広がっていくんですね。満たされないわけです。ここまでしようというぐらいまで、彼は像を増幅、増やしていったわけですね。エステルがすぐに言わなかったっていうのはある意味で恵みですよね。彼はその場で死刑ですよ。エステルがその場で言ったら。だから、悔い改める機会があったわけなんです。でも彼はそれを悔い改める機会ではなくて、むしろですね、その悪を増幅させる機会としたんですね。でこれはとっても大事なんですけれども、私たちが今生きているのは恵みの時です。地上における神様の裁きはまだ下っていません。もちろんそういう部分的な裁きというのはありますけれども、大患難と言われているこのイエス様が戻ってこられる、地上に戻ってこられる前に起こる裁きですね。これをまだ見てません。まだ私たちは死んでないですから地獄にも行ってません。わからないです。だから悪いことをしてですね、何も起こらない、なんだ大丈夫じゃないか、それでさらに悪いことをやってる、何も起こらない、あ大丈夫じゃないか。恵みというのはそういうことではないんです。神様が与えられている恵みというのはですね、ここでエステルが留保したような恵みなんです。責任が伴います。そして自分が行っていることに対して後で申し開きをしなければいけない、その責任があるんで、試験の時なんですね。だからイエス様が言われましたように、例えを話されました。天の御国についての毒麦と良い麦です。で、毒麦が種がまかれてですね、吐いていってもですね、主人はそのままにしておきなさい、収穫の時までって言ったんですね。なぜかって言ったら、良いこの麦までですね、摘み取ってしまったらまずいと言われたわけです。だから裁くのはまだやめなさいとパウロも第一コリントのですね、4章のところで言って、4章のところで話してますね。主が裁かれるからだ。で、そういうことをいいことにですね、何も起こらないんだ。そうではない。神様はですね、人の心が一体何なのかということをですね、明らかにして、そして明らかになって、もう言い訳ができないように公平に裁かれるわけですね。だから世の終わりというのは、もうそういう人の罪であるとか、人の悪がですね、この露呈していく、ますますはっきりとしていく時期でもあります。でも神様はそれを恵みを持ってですね、忍耐しておられます。私たちはそういう神様の裁きが来る前に自分が自分で裁いて、そしてその悪を摘み取っていくことが必要なんですね。パウロが第一コリントの11章の31節に、しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありませんと。 でもモルデカイはもっと悪いことをこうやってしようとしました。モルデカイじゃない、ごめんなさい、ハマンがもっと悪いことをしようとしました。で、このモルデカイの悪事を逆転させる出来事を神様は行われます。6章です。その夜、王は眠れなかったので記録の書、年代記を持ってくるように命じ、王の前でそれを読ました。眠れなかったということをですね、神様はお持ちになったんです。そしてこの年代記を持ってくるようにと王が言うことも、神様はそれを、御心としてですね、行われていたんですね。王は単純に眠れないから書物をその読んでるのを聞いてたら眠れるだろうと。そうですね、私たちも何か眠れない時に何かしますよね。それと同じことをこの王は行ったわけです。で、これ宮廷の意思です。宮廷の中で起こったことですね。で、実際にペルシャの文献の中でもたくさんそういうのが残っているのが発掘されてますね。で、そして、特に王のために良いことをした人のですね、この記録がしっかりと載っています。で、次ご覧ください。2節、その中に入り口を守っていた王の2人の宦官、ビグタナとテレシュがアハシュエロス王を殺していることを殺そうとしていることをモルデカイが報告したと書かれているのが見つかった。そこで王は尋ねた。このために栄誉とか昇進とか何かモルデカイにしたか。王に仕える若者たちは答えた。彼には何もしていません。これ実はもう私たち読んでるんですね。2章の終わりのところに出てきました。で、2章の終わりのところで読んでる時には一体何なのかって分からなかったと思いますけど、ここのために書いてあったんですね。モルデカイが王に対して忠実に働いてたわけです。この小さなことが大きくこれから報われますけれども、まあ、こう漏れてたんですね、この昇進とか栄誉とか、それを、この受けていなかった。で、王は言った。庭にいるのは誰か。ちょうどハマンがモルデカイのために準備していた柱に彼をかけることを王に上訴しようと、上訴しようと王の、外庭に入ってきたところであったと。非常に、すごいタイミングですけど、この神様がこのタイミングをですね、お作りになったんですね。ちょうど、入ってきたんですね。王に仕える若者たちは彼に言った。今、庭にいるのはハマンです。王は言った。ここに通せ。ハマンが入ってきたので、王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者はどうしたらよかろう。もちろんモルデカイのことを考えてますね、王様は。でもハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思われる者は私以外に誰があろう。ものすごいうぬぼれですが、そこでハマンは王に言った。王が栄誉を与えたいと思われるその人のためには、王が着ていた王服を持って来させ、また王の乗られた馬をその頭に王冠をつけて引いて来させてください。その王服と馬を貴族である王の首長の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着させ、その人を馬に乗せて町の広場に導かせ、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると触れさせてください。これハマン自分に対してやってほしいと思ってそういうことを言いました。自分を高める者は低くされるとイエス様が何回もおっしゃいましたし、旧約聖書、新約聖書を通してですね、それは一貫して出てくる霊的原則です。で、同時に自分を低めている者は高められるとありますね。で、モルデカイはその逆です。自分を、低めていた人ですね。です。彼が高められるわけですが。イエス様はこう言われました。婚礼の披露宴に招かれた時は上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。これが今ハマンに起こります。すると王はハマンに言った。あなたが言った通りにすぐ王服と馬を取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそうしなさい。あなたの言ったことを一つも違えてはならない。王はユダヤ人モルデカイにそうしなさいって言ってですね、モルデカイユダヤ人だってのははっきりしてたわけですね、王様は。にもかかわらず王様は何かそういう敵対的なものは持っていなかったわけですけれども、持ってたのはこのハマンだけで、王様が法令を発布した時にはもう何も知らなかったわけですが、それでハマンは王服と馬を取ってきてモルデカイに着せ、
彼を馬に乗せて町の広場に導き、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると叫んだ。それからモルデカイは王の門に戻ったが、ハマンは嘆いて頭を覆い、急いで家に帰った。本当に、恥ずかしいことだったというか、モルデカイは悲惨ですね。口出しにしたいモルデカイが王の次に偉いものであるかのような栄誉が与えられて、そしてその栄誉を自分自身が叫んだわけですね。それだけではありません。そしてハマンは自分の身に起こった一部始終を妻ゼレシュとその友人たちに話した。すると彼の知恵ある者たちと妻ゼレシュは彼に言った。あなたはモルデカイに負けかけておいでですか。このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。きっとあなたは彼に負けるでしょう。知恵ある者たちがこのことを言ったって書いてありますね。知恵ある者と妻ゼレシュ。まあ、ゼレシュも知恵があったわけですけれども、彼らは、モルデカイがユダヤ人だったということを分かったわけですね。それで、負けるでしょうとこう言ってるわけです。世の中のことを見ているその人たちが、そのように言っている理由はもうすでに、ユダヤ人に触れようとしていた者たちが、見事に滅んでってる。その歴史を彼らが知っているからです。まず、はじめにアブラハムに対して神様があなたを呪う者は呪われると言われて、それでその後にアブラハムに手を出そうとした、その妻、さらに手を出そうとしたですね、王様がですね、本当に大変なことになったり、そして何よりも、エジプトのパロがですね、ユダヤ人を滅ぼそうとして、水の中に、ナイル川の中にですね、赤ちゃんを投げ込ませた。けれども自分とそのエジプト軍がですね、紅海の水の中に沈んでった。同じようにですね、滅んでったわけです。そしてユダヤ人を助けた、イスラエル人を助けた、あの、ラハブは救われましたよね。で、その他カナン人は滅んできました。この歴史の繰り返しですね。そして事実、ペルシアはバビロンを滅ぼしたわけですけれども、バビロンはユダヤ人にひどいことを行いました。で、このことを世の中の人であっても分かったんですね。それで、その噂というか、よく分かっているから、もう勝てませんよと言っているわけなんです。14節。彼らはまだハマンと話しているうちに、王の宦官たちがやってきて、ハマンを急がせ、エステルの設けた宴会に連れて行った。不吉な予感を漂わせながら、6章が終わります。で、先ほど話したエステルが、そうすれば、もう一度お越しくださいと言った。留保したわけですよね。様子を伺っていた。の間に、なんと、モルデカイが、王の次にですね、この栄誉が与えられるようになって、ハマンが、恥ずかしい思いをしたわけですけれども、もちろん、これはエステルは知らなかったわけですね。そんなことを考えて言ったわけではありません。でも、すべて王が眠れなかったこと、年代記を持ってくるように言ったこと、そしてこのモルデカイの部分を聞いたこと、この読んでるのを聞いたこと、そしてハマンがやってくる、このタイミングすべて神様が行っておられることなんです。神様はこういう一つ一つの小さな出来事をも支配しておられます。神様はずっと遠くから見てですね、私たちが一生懸命頑張っているのをですね、この眺めているような方ではありません。どんな小さなことでもですね、神様はそれをお持ちになって、そしてご自分の技を行われていくわけなんですね。だから私たちもこの時のために、今私たちが置かれているところで、神様は私たちを用いようとしています。またはどこかに行くかもしれません。そして神様を用いようとしています。この時のためかもしれない。なんで私たちがこの21世紀の初めに生きているのか。ですね。そして日本、またはあるいは 自分が置かれている国に生きているのか、なんでこの家族のところに生まれてきたのか、なんでこの会社にいるのか、すべてに意味があります。その意味を今はわからないかもしれませんが、本当にちっちゃなこと、ある時に誰かとちょこっと会った、すべてを神様が用いてご自分の働きをなされます。お願いしましょう。愛されてのお父様、ありがとうございました。本当に励まされるこの言葉を感謝いたします。あなたはご自分のことをことごとく行われます。もし私たちが拒めば、あなたはそれでも物事を行われていきますけれども、あなたは恵みによって私たちを宣教の働きの技に召してくださっていることを感謝いたします。またクリスチャンとしてキリストイエスを表すその恵みに私たちを預からせてくださっていることありがとうございます。イエス様が戻って来られる前、なんで私たちはすぐに天国に行かないか、そしたら大きな目的はイエス様を表すことであるとあなたは言われました。どうぞ主よ、私たちを通してイエス様を表してください。そして私たちから本当にこのイエス様が現れてくださいますように。そして本当に神の国が、キリストの香りが自分たちの周りに広がっていきますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお願いします。